ハレルヤ、皆さんおはようございます、こうやって一緒に礼拝できることを感謝します。 Zoom のコロナが流行ってですね、皆さんで集まるっていうことが少なくなりました。でもこうやって皆さんで一度に集まることができるっていうことは本当に感謝です。本当にこの場所にイエス様は来てくださって、この場所、今この時間に、そしてもちろん Zoom でも配信されていますけれども、本当に回線を通してもそうですけれども、神様がしたいと願ってことになるようにお祈りしたいと思います。心を合わせてください。恵み深き天のお父様、ありがとうございます。イエス様、本当にあなたの命を感謝します。あなたは沈むことのない太陽です。光です。常に光です。イエス様、どうぞあなたの十字架の血を感謝します。今から語る私も清めてください。聞く人一人も聖霊様と共にいて、あなたがよく分かるように助けてください。語るべきことを示し、あなたが成したいと願っていることをこの場所、またネットでつながっている人一人の上にイエス様と共にいて成してください。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン、アメン、ハレルヤ。そしたらお話していきたいんですけども、今回アブさんが先ほど語りましたけど、私自身もアブさんがこれほどこう弱るって言いたいんですけども、いう時は見たことがあまりないです。でアブさん自身がちょうど弱られたきっかけになったキャンプの、キャンプというかね、海に行ったちょうどその後っていうかに、実はアブさんと私自身がこう学びの時を持たせてもらったんですね。あまりにもアブさんも体調悪いので、ちょっとここは一緒に先に聞いといて後で分かち合おうとかね、時間も制限しながら、でも毎日行いました。連続で約8日間ですね。でその中で神様が与えくださったことは今日も後で出てきますけども、いくつかすごく大事なことだなと思うことがあります。で本当にこう私自身が語れることっていうのは後でも話しますけども、こう私しか語れないことっていうのがあります。そしてアブさんしか語れないことがあります。それぞれ神様は一人一人に飯っていうかね、その人しかできない特別な計画を持っています。だから今日ぜひですね、そのことを、私に与えられているこの場所、この時間、この人たち、これを伝えたい、もしくはこれをしたいって願う思いが与えられたら、ぜひね行ってほしいなって思います。では、私お祈りしましたね、はい、すみません、今ねもう一回祈ろうとしましたね。でもね、でももう一回ちょっと祈ります。二回祈るってことはあんまないんですけど、天のお父様、今天の窓を大きく開いて祝福をしてください。イエス様、あなたが特別なバラ葬儀をこの場所に臨んで祝福してください。語る私だけの、とにかくこの場所に聖霊様が来てくださって、あなたが導いてください。主イエス様の御名によっております。アメン。はい、そしたらですね、今日は私に召した任務に使いさなさいという題でお話をさせていただきます。これは新改訳の訳なんで任務になってるんですけど、新共同訳では前もって準備しておいたお仕事、仕事っていうふうに訳されています。今日の聖書箇所はこの箇所、使徒言行録13章1節から3節、新共同訳聖書は237ページです。前に出ますので、お持ちでない方は一緒に読んでいただければと思います。私新共同訳聖書なんてしばらくなんで、もう新改訳の言い方がね慣れてまして、アンテオケっていうの慣れてるんですよ。アンティオキアとかですね、なかなかちょっと慣れないことあるんですけど、でも新共同訳でね、中身は同じなので言い方が変わっても大丈夫ですので読んでいきたいと思います。ちょっと大事なところとか、人の名前とか色変えてますので、またね注意してみてほしいと思います。では一緒に読んでいきましょう。3、はい。アンティオキアではそこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロドと一緒に育ったマナエン、サウロなど預言する者や教師たちがいた。彼らが主を礼拝し断食をしていると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。まあ、絵に出すとこんな感じですね。こんな感じの、こういう聖書の箇所です。今日はこの箇所から、まず皆さんに分かち合いをしたいと思います。今日出てきたですね、アンテオキア教会、アンテオキ教会というのはですね、イエス様の弟子たちが初めてキリスト者、キリストの者、クリスチャンと呼ばれたところです。場所で言うとですね、こう地中海の地図が出ましたけども、長靴のイタリアが左の方にありますが、 イスラエルが下の方で、トルコの領土になります、今のね。で、矢印が出てますけども、イスラエルずいぶんちょっと北の方に行ったところになります。ここがアンティオキア、アンティオキア、アンティオキアになります。まあ、現在のアンティオキアの街、ちょっとまあね、場所によって違うところもあると思うんですけども、こんな感じの風景になっています。そして現在も残るローマの街道とかも見ることができます、ね、2000年前人たちが歩んだ街道、こんな感じのところを道をね旅したんだなっていうのが分かります。そういう町です。この町にアンティオキアの町にですね、いくつかの人たちが名前が出てきています。聖書の順番に見ていきますので、ちょっとね前も見ながら確認していきたいと思います。まず最初にトップバッター出てきたのがバルナバと呼ばれる人です。バルナバ、今までも何度か出てきました。バルナバはどんな人だったか分かりますか。バルナバ、なんとかの子、分かる。うん、はい、今言われましたね。慰めの子というふうな意味があります。慰めの子、励ます人、そして聖霊と信仰に満ちた立派な人です。で、この人はサウロが受け入れられるように助けた人、迫害してたサウロがイエス様を信じたよっていうことで助けた人です。そして人を導き育てる人です。この人が聖書ではトップバッターに出てきました。立派な励ます人、リーダー、間違いない人、本当に導き育てる人、その人を一番に紹介されています。その次なんですけども、その次に紹介されたのはこの人です。シメオン、シメオン、ほとんど聖書ではこの箇所しか出てこない人です。一つだけ解説があります。逃げる、黒い肌、つまりですね、この人は他とは違うユニークな人だったということです。明らかに見た目が違う。私たちの教会にはユニークな人が結構います。私この誰がシメオンかなって時にちょっと怒られそうなんでちょっと言えないんですけど、例えばですね、私が中学生の時に教会にこの教会にはオーストラリアの牧師先生いました。マクロバー先生ですか。その先生はムキムキの武闘家の牧師でした。柔道、空手、少林寺拳法を学びに日本に渡ってきて、いつも言ってると腹筋とかダーベル持ちながらですね、筋トレをしている牧師でした。僕の趣味は武器、兵器のなんかコレクションだよとか言って、兵器カードを持ってですね、なんかそんなこんなことして、あ、こういう人でも牧師になれるんだって、イエス様はそうです。そしてこう日本にまた来たのはイエス様を伝えるためか、へえ、変わってるなって、私はクリスチャンというイメージを壊された覚えがあります。本当にですね、教会にはユニークな人が結構集います。そしてそのユニークな人はユニークな方法で用いられます。そのこと代表として出てるのかなって私は思いました。はい、そしてですね、ルキオさんという人が次に紹介されます。ルキオさんって誰だろう、ここしか出てきません。キレネ人という紹介です。この人はですね、ふるさとのキレネというところを離れてですね、宣教に来ている宣教師です。だからこの教会で言うとですね、まあ伊藤先生のところみたいな、来てる宣教師、ね、滞在している人っていう感じですね。この人がですね、2番目に挙げられたんですよ。拠点、来ている、宣教に来ている人だよって。そして、マナエンさんというのが出てきます。これもここしか出てきません。誰だろうか。説明があります。領主ヘロデと一緒に育ったって書いてます。前の章出てきたヘロデさんの親戚です。悪い悪王の、ね、方の、まあ、そういうことですね。で、これは何を表しているかというと、影響力のある人とつながり深い人っていうふうに言えることができます。教会にはいろんな人が集います。そして中にはネットワーク、あの人知ってます、あの人と一緒にできますっていうので、つなげていくような役割の人がいます。この教会にも、イッピーというですね、先ほど、子供たちが賛美しましたけども、フィンランドと結んで、フィンランドと一緒にね、賛美チームを作ったり、そして、訳をしたり、CD を出したり、そういうのも、つながりがあったからなんですね。だから本当に、いろんな人とつながることができる、そういう人たちがいたということです。 特にこれ王様の、ね、領主と一緒に育ったっていうふうなことなんで、とてもねすごい変わった経歴の持ち主だなと思いました。こういう人の近くにヘルでもいたんだから、神様のことを知ってたはずなんですね。だから神様のことを知っていながら神様のことをこうね受け入れなかったってことがちょっと残念だなと思いました。そして出てくるのがサウロです。最後に出てくるのがサウロです。サウロは別の名前を持ってます。知ってますか？サウロ、こっちの方が有名かもしれない。パウロですね。パウロというふうな名前があります。初めはイエス様に反対してたけど、イエス様を信じて命がけで多くの人に伝えた人です。自分がイエス様を信じる人は捕らえて引っ張ろうとして、でもそこでイエス様に出会って、そして私が間違っていた、私は命がけでこの方を伝えようっていうふうに伝えた人です。こういう人たちがいました。そしてこの人たちの紹介はこうです。この人たちは預言する者たち、教師たちであったと聖書に書かれています。預言する者たち、教師たち。教師といってもですね、私も教師をしていますけども、勉強を教える教師ではありません。この聖書の教師ってどう言ったらいいかなって私自身がねこう祈って一言葉を選んでみたんですけども、もしかしたらこういうふうに言い換えることができるかもしれません。教師というのは聖書の御言葉に込められた神の愛と願いを伝えるものというふうに言ってもいいのかもしれません。聖書は書いてます。でもこの聖書の言葉が何のために書かれたか、そしてこの中にどんな神様の愛が込められているか、どんな願いがあるのかということを人に伝えなければ、それは聖書を本当に理解したということにはなりません。いろんな人が聖書を読んでも、これどういう意味だろうか、それは神様のこの思いなんです、こういうことなんですということを教え伝えれる人が教師です。ですからもしかしたらですね、皆さんも教師かもしれません。人々にみんなに聖書を、ね、読んで、聖書を持ってますから神様はこう願ってます、愛してますよって聖書の言葉を通して伝えれれば、立派なあなたは教師です。予言するもの、予言するものとは何でしょうか、短く言えるかなっていうことでちょっと祈ってみたんですが、こういうふうに言ってもいいかなと思いました。神に聞き励ましや助けを伝えるもの、神様に祈って聞き励ましや助けを伝えるもの。聖書の中にも前に学んだ箇所の中でですね、飢饉が起こるよ、だから助け必要だろうっていうふうに前もってね予言した人も出てきました。だから助けられたっていうのもあります。本当にその人のために、誰か気になる人のために祈って、そして示されたことを伝えてあげたり励ましたりする、そういう人が予言するものです。この教師や預言者についてここで出てくるんですけども、私はちょっと今日お話しするように示されているか、なんかことがあります。それはですね、聖書の神様ってどんな方かっていうのを皆さんにもう一回ね、もう分かっているっていうことがあるかもしれないんですけども、お伝えしたいなと思って伝えたいと思います。皆さんもぜひですね、本当にどんな方か、他の神様とは、神と言われるものとはどう違うのかっていうのをぜひね、もう一度ちょっと確認してください。で、多分これが一つの教師としての私の今日この場に立つ役割なのかもしれないなと思って一つ目を話します。聖書の神様っていうのはですね、まず一つ目に全てを作られた創造主です。作り主です。聖書の中には太陽も私が作ったと書いています。昔から多くの国で太陽は神として崇められていました。日本でもアマテラス大御神として、ギリシャとかでは、太陽神とかね。でも太陽はすごい大事なんだけども、太陽も作られたものだよ、あれは作ったもので、作った方がいるんだよっていうふうに書いているのが聖書です。そしてこの自然のすべての法則を収め定めたのは私だと聖書は書いています。私が作り主だよ。そしてこの神様は約束を必ず守る方だよっていうふうに言っています。 この約束というのはですね、聖書に書かれています。書いた約束というのは口約束ではないんですよ。全部証拠が残るんです。私ははっきりと書いた、この約束は一つもたがわないって。口約束とか消えてなくなるものではなくて、書いた言葉として残し、それを守る、実現する方。イエス様が十字架にかかられました。これはポッと出てきてかかったんではありません。イエス様はおられる約800年前、2800年以上前に苦しんで、あなたたちの身代わりに救い主が来て、そして本当に身代わりに死ぬんだよ、苦しめられるけども文句も言わないよ、そのことも書かれています。その通りに来て死なれました。イエス様の予言はこの中にものすごい数あるんです。その通りに生きて、そして亡くなり、よみがえって今も生きています。それは書いてある通りのことを実現してくださる神で、だから信じて大丈夫というふうな保証があります。そして一人一人を愛し大事にされる方です。イエス様はみんなのために十字架にかかったのではありません。一人一人名前を呼んで、あなたのために、私だったら新外広音のために、一人一人をものすごく愛しています。大切にされています。神様は私たちのことを神と人、作られたものと作ったものというふうな形ではなくて、友として愛するよって、かけがえがない、あなたは私の息子だし娘だよっていうふうに声をかけてくださいます。そのようにものすごく一人一人を愛してるんだって聖書は語っています。だから私はあなたのために身代わりになった、私は命を差し出しても、私の神の命とあなたの命を、あなたの滅ぶべき命を取り替えてもいいと決心したんだよって、愛してるよっていうふうに語ってくれる方です。そして人の悩みや苦しみを理解される神です。神様は私たちを作ってくださったので、私たちが何かしてあげる必要はありません。聖書の中に王様のダビデさんとかが、あなたのために神殿建てたいですって言った時に、私のために建てる神殿、私はそんなところには住まない、なぜなら天は私の王座であり、地は私の足台だから、いらないんだよって。でもあなたの心を聞いたし、あなたの願いを聞いてるからいいよって。でも私は生きて、みんなを、あなたたちを作って、あなたたちの必要を満たす神だから、私たちが満たされる、私が満たすことは、あなたたちが何かしてもらうっていうことは必要ないんだって。でも私はあなたたちを愛しているから、ただ私が愛しているように愛してほしいんだって、そういうふうに語ってくださる方です。そしてあなたたちは今苦しんだり、辛かったり、偉かったり、しんどかったりするだろうって、それを私は人となってで理解しているから分かるよってくださる神です。口だけで言うことはできます。でもイエス・キリストという方は完全な人間となってこられた神の子です。この聖書を見ていると分かります。イエス様が自分のために何かすごいことをしたことはありません。すべて人のために神様、神、父なる神様を求めていろんな技を行いました。私たちと同じ人間として行われました。だから裏切られること、鞭打たれること、苦しめられること、嘘をつかれること、さまざまなありとあらゆる苦しみや辛さを神様は人となって体験されました。そういう神です。だからあなたが願っていること、苦しんでいること、辛いこと、分かるよ、私はこの作った世界で人として33年過ごしたんだって、分かるよって、そういう方です。そしてそのイエス様が言われるのは、今日の暗唱聖句にしてるんですけども、これです。父が私を愛されたように、この私というのはイエス様のことです。イエス・キリスト様のことです。父というのはこの世界を作った創造主のことを天のお父さんと私は呼んでいます。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。あなた方っていうのはもうイエス様を愛する一人一人、もしくはイエス様のことはまだ分からなくても神様に仕えたみんななんです。これはみんなって言っていいのかな、一人一人なんです。そして私の愛の中に とどまりなさいって、私はめちゃめちゃあなた神様に愛されてるし、神様がどれだけみんなのこと愛してるか分かってる、だから私もあなたたちを一人一人愛したよって、命がけで死ぬまで愛したよって、だから私の愛の中にとどまってほしいって、それがイエス様の願いだよ、神の願いだよ、そういう神様の愛です。そしてこのことを実はこのアンティオキにいる預言者、預言する者たち、教師たち、この人たちは人々に伝えていたんだと私は思います。そしてですね、この人たちはサウロとバルナバ、神様からね、前もって決めておいた仕事に当たらせなさいというふうに言われて祈って送り出しました。この二人には特別な使命があるんだって神様は語ってくれました。神様の心はですね、私たちが、すいません、主の愛、主っていうのはちょっとクリスチャン用語なんですけど、私も小さい時から主ってなんだろう、神様の名前かなと分からなかったんですけど、これ主人の主です、王の上に天があります、王より偉いみたいな感じですね。この主というのは私の主、私の王、神様、イエス様のことを主というふうに言っています。私たちが主の愛の中にとどまり、そして主が前もって決めておられた仕事、つまり任務を行うこと、それが神様の心だよっていうことをこの箇所は語っていると私は示されています。だからまず私たちが神様ってどんな方かって知ること、知ってこの愛の中にとどまりたいってとどまること、そうするときに一人一人に前もって決めておられた、生まれる前から決めておられた仕事任務が分かって行うことができるようになります。そしてそのように押し出されていきます。それが神様の心です。聖書にこうあるからです。私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行った歩むのです。エペソ 2-10 に書かれているからです。だからですね、今日の使徒行伝のこの箇所はこの使徒行伝の時代だけのことではありません。私たち一人一人は神様が言葉を委ねられた教師であり預言者なのかもしれません。ただ神様の心はそれを人々に伝え、自分も理解し、そして神様のこの愛の中にとどまって、そして、ああ私が使わされる場所、私が届く場所、私に与えた任務を行うということが今日皆さんにもなってほしいと願っています。その良い技というのは私がもう用意しているんだよって、一人一人違うんだよって神様はおっしゃっています。さて、ちょっとこれで一回終わるなんですけども、私の今日の任務なんですけども、神様が迷って決めておられた仕事なんですけど、三つあるというふうに私は今日感じました。一つは聖書の神様はどのような方かを伝えること、二つ目が神様を愛の中にとどまるように進めること、最後に一人一人に神様が備えてくれた良い仕事あることを伝え励ますことというふうに私は理解し、今お伝えしました。そしてこの後はそれを少し示されるままに必要なことを話すことができたらというふうに思います。で、いっぱい私話すかもしれません。でも自分にヒットしないところは素通りしてくださってなんちゃ構いません。なぜなら一人一人違うからです。今5人ユニークなバルナバとかいろいろ出ましたでしょ。その中で多分ね、自分がふっとヒットして心に残るのは1人か2人ですよ。それは自分に多分近い人かもしれません。それでいいんですよ。神様いっぱい言うときは、その中でどれか一つか二つ自分に合ったものがあるっていうのを選べよっていうことかもしれません。だから私は結構たくさん言います、今から。でも、その中で神様があなたにぜひ気がついてほしいとか、知ってほしいというところを受け取ってください。ぼーっとするな、あ、もう関係ないなって言ったら、スーッと流していただいて構いません。はい。では、まずですね、聖書の神様はどのような方かを伝えることっていうことが、あります。ですね、この教会には7つの星っていうのがあるんですよ。で、これ何かっていうと、7つ、成長している教会がね、話し合って、一体本当に神様にあって成長しているところは何が大事なんだ、何が本質なんだっていっぱい話し合って出されてきた7つなんです。で、これを初めてアブさんから聞いたときには、 聖書のどこにも7つの星って言葉はないって。でもほんまかどうか、ま、もうちょっと知りたいっていうので祈った時に、本質本当だったらこの聖書の最初、一番最初に創造した神様の世界の中にその7つが全部あるはずだというふうに私は思ったんですね。思って祈った時にあったんですよ。でそのことについては前に話をしたんですけども、今回もう一回神様はどんな方かっていうことを理解する上でこれはすごい大事だってことが分かったのでお話します。ですから大事だっていうところを取ってください。はい、まずですね、創造された世界、つまり神様が作った最高の一番最初良い世界があります。でも人間が罪を犯して今壊れています。そして最後に回復するっていうのがこの聖書です。その一番神様が作った良い世界の時の7つの本質についてお話をします。1つ目、関係っていうふうなところがあるんですが、神様はですね、私たちと良い関係を持ってくださる方です。良い関係を持ってくださる方です。そして私たちにふさわしい助け手を与えてくださる方です。神様は人の関係を作られました。アダムという人が最初に作られましたが、神様は言われました。人が一人でいるのは良くない、人が一人でいるのは良くない、つまり一人じゃダメだよって。そして夫婦を作られました。初めの関係です。ですから神様は私たちと良い関係を持ってくださるように、人と人との関係も良い関係を作られる、良い関係を持てるように助けてよ、お互い助け合いなさいよというふうな神です。その見本を私たちに見てくださっています。2つ目、参加です。神様は何でもできます。全てできます。でも全部できる方なのに全部自分でしないで私たちに参加してほしいと願っている神なんです。そして役割をくださる神です。イエス様一人でやったら全部できるやん、できるんですよ。だけどそうしない、一緒にやってほしいと願える神なんです。だからこの絵はですね、アダムに名付けを任せたとです。あなたは私が作った生き物の名前をつけてごらん。名前つけてすごく大事ですよ、命名権。それを人間に任せるんですよ。あなたがつけた通りに名前になるからって、うん、神様は参加してほしい、一緒にやってほしいと願う神です。全部できる、必要とするんじゃない、一緒にやりたいって願う方なんです。能力付与っていう難しい言葉あります。これは能力を与えるってことです。神様はご自身の形に人を作られました。そして想像力や感動を救いをくださいました。神様は良いものを惜しみなく与える方です。神様は良い方で、良いものを惜しみなく与える方です。神様にとって最も大事なものを私たちにくださいました。それはイエス・キリストの命です。人は命を本当に大事にします。でも滅びゆく命の代わりに、私は私の神の命、永遠に生きる命をあなたたちの身代わりに十字架にかかることで与える。そしてイエス様を私たちに与えてくださっただけじゃなくて、イエス様は天に帰られたんだけども、それと同じ神の霊を信じる人々に注ぐというふうに約束してくださいました。これが実は最も大事な神様からの贈り物です。これはイエス様を信じる人、信じる人みんなに与えられています。そして聖書の中に、私はあなた方のうちに与えられた聖霊を妬むほどに慕っているって書いています。つまり聖霊様はあなたが気に入らないからといって、あなたがイエス様のことを嫌いになったからといって、神様返せと言われないんです。どんなにあなたが神様のことをもう知らない、あの時は信じたけどでももう知らないと言ったとしても、私は苦しい、もう神様なんて分からないと言ったとしても、聖霊様はあなたの心から離れることはありません。ただ聖霊様があなたの心の中で小さく小さく小さくなっておられるんです。その聖霊様助けて、心の中でその聖霊様の自由とか支配とか開いて認めていくならば、どんどんあなたのうちで聖霊様はあなたを自由になんか解き放つっていうかですね、解放していく大きな鍵になります。そしてそのことを神様は約束してくださっています。だから聖霊様はいつも信じる人にいます。それが感じなかったとしてもおられます。 小さくなってでもおられます。神様は約束です。妬むほど慕っている、返せと言われないんです。取り去られない。それが大事な一つの真理なんです。私が実はアブさんとの学びの中で、解放の学びの中で教えられた真理です。いえ、聖霊様が悲しまれる、私はどうせ神様からこんな自分は受け入れられないだろうぐらい落ち込んだ時にもおられるって、あなたが分からないし、でも聖霊様ともいて、私に任せなさい、私を信じなさい、大丈夫だよって言ってくれてるんだって。声は聞こえないかもしれないけど、これは神様の大事な大事な能力表です。そして伝道と増殖です。これは神様は最初に産めよ増えよと祝福されました。そして土地を耕せ、豊かな収穫の喜び、これは仕事は楽しい、仕事をすることは喜びだということなんですよ。神様は遊んで暮らせと言わない、ちゃんと役割や仕事で、それは本当に幸せをもと、やればやるだけ祝福される。神様は祝福してくださる方なんですよ。あなたの手の技を祝福されるのが神様です。豊かに祝福される、豊かに実る、豊かに何倍にもなっていく、これが神様が与えられた本質です。あなたの手の技を祝福する。そしてネットワークっていうのがあるんですが、これはつながりっていうふうな意味にすると分かりやすいかもしれません。神様は太陽と月、地球の海と大地と空気、植物と動物、とにかくですね、全部バラバラじゃないんです。全部がつながってるんです。そして私たちも体に目、耳、手、足、全部つながってちゃんと動くように調整されています。神様は私たちをつながりの中で創造されました。だから一人一人を大事にしてつながるように作ってくださってます。世界が神様がイエス様に、人が背いた時にこのつながりが壊れたんですね。だからうまくつながれなくなっているっていうことはありますが、最初はそうではありませんでした。適用可能な構造っていうのは、これはちょっと簡単に、神様はですね、種類に従って言葉10回も出てくるんですよ、創世記に。適用可能な構造、それぞれに生き物に組み込まれて創造されました。神様がは環境が変化しても耐えることができるたくましさを初めから与えてくださってます。これはちょっと遺伝とかを習うとよくわかるんですけど、初めからたくました、本当に適用可能な構造は埋め込まれているということなんですよ。これはつまり前もって私たちに必要なものは与えられているということです。適応可能なように神様に気に歩めば、どんな状況にも耐えうる力や準備や良いものを主は最初から備えてくださっているということです。前もって備えられる神様です。そして4番目にイエス中心を最後に持ってきましたけども、真ん中の下にあるのでね、これは神様が人間を愛され、人間が神様を愛し、その命令に喜んで従うとき、平和と喜び満ち溢れる世界だったというふうに聖書では書かれています。イエス中心というのは、私たちが神様から愛し愛される関係のときに最高にそれが完全であるということなんですね。神様は人間をロボットに作りませんでした。自由意志というものを与えました。神様だから聞かなかったら言うこと聞かないっていうことはありえないんですよ、私作られたものが。だけど神様は言うことを聞かない自由も与えたんです。神様は人をロボットじゃなくて、あなたが選んで私を愛してほしいと言われたんです。皆さんは結婚式を見たとき言われておりまして、結婚された方もですけど、自分の意思でこの人と結婚すると決めるんですね。昔はしょうがないからとかね、親が決めたからあったかもしれません。でも創造の最初の定めは、神様の定めは、あの人、本当に私はあなたを愛するって、そしてその人も愛しますって、お互いに愛し合う約束を交わすということを大事にします。神様も同じなんですよ。無理やり愛さない、ものすごくあなたのことを愛してるし大好きだけども、だからといって無理やり愛せとは言わないんです。それでもあなたは私を愛さないで離れていくんだな、それでも私はそれを止めないよって、でも私は愛していることを分かってほしいって待たれる方です。神様は愛して、そして愛されてっていう関係を求めています。そういう神様です。だから私たちがイエス様、あなたを愛します、イエス様をこの中心に入れた時に、 私のここに平安が来ます。そのように作られたからです。私の今日の仕事2つ目神様の愛の中にとどまるように進めること、お勧めすることがあります。これはですね、実は、私の解放の学びと連動して実は起こりました。なんかいろいろ解放の学びとかいろいろあるんですけども、あのね、正直私はいくつか今教会でもされている解放の、まあ、いろんな新しい学びとかについてですね、聞いた時に、ね、こう思いました。阿部さんまた何が新しいことって正直ね、思うんですよ。もうね、解放って言ったら結構ね、こう自分の内側を探って自分の内側を見つめてっていう感じでしんどいってイメージなんですよ。解放疲れって変なクリスチャン用語っぽいんですけど、わかりますかね、疲れるんですね。でもういいやと。だけどね、いろんなことがあって、うちの妻からテキストをもらった時に、それバーッと読んだ時に、あ、ここには何か私が必要としているものがあるって、それをね感じたんですよ。そしてアブさんに、申し込んで、アブさん忙しいんだけどコロナで出れないってこともあって、夏休みの間に集中的にやってくれることになりました。特別な本当にね、私は時間をいただいたなと思いました。で結構でよく聞くと、なんか自分をむちゃくちゃ探ってどうこうでなし、なんか一緒に聞いて、示せたことを話し合って、あと示せた一人で神様に向かって祈ったらいいよと、楽かもしれないとかね。でとにかくまあやってみようかってことで始めました。そうするとですね、1回目が終わった時に、私ね、神様から、まあ、これもこの解放について、もし創世記の時も一緒なんだけども、もしこれが本当に大事なことだったら、この解放のやり方っていうのはいいんですよ。 どっちでもいいし、合う合わないやし、別にいろんなやり方ある。だけども本当にこの解放っていうものがどういうことなのかっていうのを自分もよく分かりたいし、7つの本質にもし照らして考えることができるんだったら教えてほしいって願ったんです。そうすると1日目にですね、このようなことが教えられました。このドーナツ型になっている7つの本質、この外側に引っ張る、見にくいですね、力が神から離れる、罪に近づくっていうことで、イエス様にとどまるというのは外に行かないようにすることかと思っていたんですが、実はこの内側に宗教的になる束縛に近づく力が働いているっていうことを教えられました。だからイエス様にとどまるっていうことは、そして解放されるということは、このドーナツのようなイエス様の中にとどまり続ける、そのゾーンがあるんだっていうことを私は教えられました。ちょうどですね、まあ、地球がね、太陽系の周り回って近づきすると熱すぎる、遠すぎると凍ってしまうみたいな、そういう感じかもしれません。ただ私にとどまるっていうのは、束縛や罪に近引っ張られない、本当に私の中にとどまるっていうふうなこととして、地図として一応私はこう示されました。でこのチェック、今から私チェックするんですけども、皆さんの役に立つかもと、この学びを始めてこれが来た時にアブさんにもお話をしたんですけども、これは今から私のチェックです。でなぜアブさんみたいにこのようなものがこうできてくるかというと、これはですね、私が真ん中とか外に行ったり来たりした人間だからです。だから今から言うチェックは私自身が当てはまってきたチェックです。だからそこはもしかしたら神様、イエス様のうちにとどまるようにちょっとこう祈っていく必要があることかもしれませんし、あ、気をつけた方がいいなと思うことかもしれないし、また参考にしてください。ではいきます。イエス中心、正しい優先、これはね、正しい優先順位を表します。で下側、神から離れるっていうのはですね、自分や人が中心になっていくと神様から離れていきます。自分がこれしたい、いや人が気になる、人のあの言葉にとかいうふうに、イエス様よりも人や自分のこと、 が優先させてしまうと神様から離れていきます。逆に上側というか中側はですね、宗教的心を切り分けるって書きました。これは何かというとですね、自分は自分の心の中にイエス様を第一にできない、正しくない自分がいたときに、その心を分けてしまう。こんな自分はイエス様喜ばれないだろうとか、そういう自分をなくしてしまったり、とにかくイエス様を何とか中心にして心の中でもがくような感じですね。そういうふうにするとどんどんどんどん愛とか平安とか喜びとか感謝がなくなってきます。この真ん中はイエス様を中心としてとどまった時にできる御霊様、聖霊様の御と考えてください。だから愛とか平安とか喜びとか感謝があったら大丈夫です、大丈夫です。でもなんか喜びがなくなってきたな、なんか平安がなくなってきたなとか言うと違います。イエス様を中心とできない、どうしても自分の力じゃできないんですよこれ。だけど無理やり何とかしよう、ダメだこのままじゃダメだってやっても無理なんですよ。どんどんどんどん内側に引きずらせられてしまうんですね。でも神様はこう言うんです。私を中心にするというのはね、私の悪いところ、できない、自分のね、悪いところやできないところも含めて、全部任せたらいいんだよって。私があなたを助けるし、悪いところも含めて受け入れてるよって。神様はそんな風に言ってくださいます。だから、イエス中心とは、イエス様を大事にするっていうふうに決めることなんですね。関係は愛する家族、友として、の関係です。神様、主は家族よりも優先する関係があると神から離れていきます。それがもしかしたら仕事もそうかもしれません。あるいは良くない他の人との関係もそうかもしれません。神様や家族より優先してしまうようなものがあればどんどんどんどん下から離れていきます。逆に無関心であったり、あの人のこと、まあ、どうでもいいかなとかね、もうあんまり気にならないなっていうふうになってくると、これは内側の方に引っ張られていきます。神様との中にとどまっていれば親切とかですね、寛容とかで自制とかがこう働いていきます。あの人はまあ受け入れていこう、親切、何かしてあげたいな、これをちょっと我慢する必要があるなとか、そういうことが働いて、正しく働いていく、それが大事かと思います。参加です。参加は意欲があるんですけども、これやりたいことだけ参加するっていう、要するに自分のしたいことだけするっていうのがこう下に行ってきます。時々神様はやりたくないことも参加してほしいって声をかけます。その時に分かりました、やらせてください、やった時は喜びがきます。そんなふうなことも時には必要です。あとね、上は内側はですね、形式的に参加する、やる、もうやる、決められてるからやるんだってことです。そうじゃない。本当にそこにですね、善意とか良い動機が心にあれば、本当にそこに留まっていくことになると思います。神様ありがとうって、いつも感謝や良い動機があるように、自分をこうチェックする必要があるかなと思います。能力費用の部分ですけども、これは聖霊様の力を受けなすことです。で、神から離れるっていうのは聖霊様の力を認めないことです。自分のうちに与えられた聖霊様を認めなければ神から離れていきます。聖霊様はいるんですけども、その力を働かせることはできません。聞こえなくなっていきます。そして聖霊様の力を逆に限定しても、ここだけ、私のこの部分はもう触れないでとか、そうすれば全どんどん宗教的になっていきます。とどまっているときに他者の成長を喜ぶ思いが特に与えられます。人の成長を喜ぶ、伝道と増殖、神の国の拡大を表すと思います。これは救いとか立て上げに向かない人との成長の方にあまり興味が向かない場合はこう離れてかもしれません。逆にですね、救われた人数を意識しすぎるというと束縛に近づいてきます。私は、まあ、本当にこう一人の人も導けない、なんて弱いんだとかね、 なんでできないんだろうとか思っていくとどんどんどんどん引っ張ることもあります。私自身はそういうところがすごく多かったです。でも神様は忠実かどうかを見ます。本当に神様を愛して従っているかどうか、人の成長のために心を砕いているかどうか、成長、その人が救われるか成長するかどうかはその人自身の選択によります。そして救いや成長もでも伴っていきます。大丈夫だよって神様は言ってくれます。ネットワークは自分の役割を分かって行うことです。これ神様が離れるのはですね、自分が何者か分からない、アイデンティティが欠如した場合に特に起こります。自分が何者か分からない、ここにいていいんだろうか、逆に孤独、一人でしないといけない、一人です、私もうとにかく自分一人でやるんだっていうなったら苦しくなります。まあ、誠実とか柔和とかいう御霊の実があれば大丈夫かなって思います。適用可能な構造ですけども、こちらは本質を理解し実践することだというふうに私は挙げました。これは御言葉に反する行いを言うたらまあいっかって許容しちゃうとどんどん神様から離れていきます。逆に本質を理解せずに当てはめていくと宗教的に引っ張られていくような感じになります。こんな感じなんですけども、はっきり言ってこれはとどまるのは自分の努力、泣いてますけど熱心はとどまるできません。無理です、不可能です、無理なんです。熱心にやろうと思ってもできないんです。だから神様助けてください、力をください、神様は助けてくださいます。とどまることは自分の力でできないんです。だから助けが必要です。主の愛のうちにとどまるために必要なことですけども、まず一つ目、先ほど話しました聖霊様は決して離れずうちにおられるっていうことを認め信じることが必要です。そして私たちがするべきことは聖霊様の支配をうちに広げることです。許可する、聖霊様どうぞ私のもう内側働いてください、自由に働いてください、許可しますって、私たちがオーナーなので許可しますって、全部の領域にいいとこも悪いところも全部神様あんたにもう見せるっておかしいですけども、自由に働いてくださって結構ですっていうふうに、神様は良い方なんで、良い方です。本当に内側に聖霊様の支配を広げてもらうことで神様が回復してくださいます。そしてこれ気をつけないといけないんですけども、悪魔悪霊は御言葉を使ってとどまらない方向にシフトさせようと引っ張ってきます。御言葉を使います。私は夢で変な夢を見ました。この解放の窓をしているときにどんな夢かというとですね、壁があるんです。ドンドンドン、それは御言葉の壁です。御言葉動かないから、この御言葉の壁は私たちも悪魔も乗り越えることはできません。絶対動かない壁だからです。でもその壁がですね、夢で見ているとニョコニョコニョコニョコって動くんですよ。モヨモヨモヨモヨモヨモヨモヨモヨモヨモヨモヨって、なんか壁が動く、なんだこれはって思ったんですけど、それはですね、壁にピヨンってなんか覆いがかかっていてですね、その中になんかおるんです。悪霊みたいですね。でそのこっちだよ、ここ動きを、御言葉動かないはずなんだけど、その御言葉を使って私たちの方向を曲げたり違う方向に誘導しようとするっていうことがあるってことを知りました。だからこの御言葉を変に使ってくるっていうことに対して気をつけないといけないってことを私は知りました。そしてその中で大事なのは、イエス様は十字架で罪、咎が、呪いを打ち砕かれたということです。私はよく自分の罪を許してくださいって祈ってたんですけども、咎とか呪いとかよく私もはっきりまだ理解しきっていません。でもこの3つ、さまざまな影響も全部打ち砕かれたということを信じて、そして私たちが祈ることができるということを教えられました。そうすることでそれらの影響がなくなってとどまりやすくなるっていうことです。そして私たちも取りなして許しを宣言し砕くことができます。私はですね、実際に自分が、あ、これおじいちゃんばあちゃんやっちゃったなみたいなことも含めて、なんかですごく祈って許して、そして神様に咎や呪いを砕くって祈るようにしました。そうすると実際軽くなりました。あ、これ私たちクリスチャンに与えられている力だと思いました。イエス様によって私が許されたなったら、他の人のために罪を許し、咎が呪いを砕く祈りができるんだっていうことを私は教えられました。本当に 神様はその力を私に与えてくださっています。だから神様のことを知って愛を受けて、そしてイエス様の十字架の力を使っていくときに私たちは自由になっていきます。そして三つ目です。一人一人に神様が備えてくれた良い仕事あることを伝え励ますということです。つかなきゃ私が一人一人を愛しているかを知ってほしい。そして一人一人に前もって用意しておいた特別な計画や特別なメッシがあるから、それに従ってほしいんだ、それを喜んで一緒にやってほしいなと願っていることです。神様、使徒行伝の安定置き教会だけではありません。私たちの教会にも一人一人神様あなたを愛して本当に願っている計画があります。それぞれの召しがあります。だからそれに従っていけるように、それぞれの場所、その人しか届かない場所があります。どうぞ主よ、あなたが共にいて、それぞれの場所に使わせていく場所で祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。